Stay tuned, Weekly Worlders.
私の横に綺麗な女性がいらっしゃいます。女優の長妻奈さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
声も綺麗でしょ皆さん。長妻奈さんは近金監督の映画は初ですか？
初めてです。なんかオーディションで呼んでいただいて、で出させていただくことになったんですけど。
オーディションがあったんですか？
なんかね、一応あったみたいです。
近金さんってどんなオーディションをするんですか？
もうお話しさせていただいて、こんな感じなんですけどみたいなお話をしてくださって、でもそれで終わりみたいな。
じゃあ演技を見せるというよりもお話をして人柄を見るような、そんな感じですか？
そうですね、もうお互いの人柄というかをなんか見てみたいな、合うかどうかみたいな感じだったと思います。
ちなみに長妻さんは女優さんということなんですけれども、普段どんな活動を今までされてきたんですか？
そうですね、舞台が多いんですけど、テレビとかだと、ドラマだったりとか再現 VTR だったりとか、映画とかにもちょっと出させていただいたりとかしてます。
じゃあもう舞台もされて、テレビなどドラマにも出演されている？
はい、そうですね。
そして今回の映画は何役ですか？
今回は、主役の、お二人のご夫婦のご近所さんで、でカズさんの奥さんの役です。
カズさんからもちょこっとお話聞いたんですけれども、長妻さんにすごい引っ張ってもらったと言われてましたよ。
いや、そんなことないです。なんか私もこういう撮影の仕方初めてなので、なんかいろいろ助けてもらってます、カズさんにも。
今初めてとおっしゃいましたけれども、その他の映画撮影と近金監督の映画撮影の違いってどんなところなんですか？
普通というか、今までのは、台本がきっちりあって、脚本というか、でそのこうセリフを覚えていって、でこうイメージを膨らませてっていう感じが多かったんですけど、今回は全く台本がなくて、でもそこで監督がインスピレーションで思いついたことをこういうことを言ってみたいなのをつなげていくっていう感じなので、なんか本当になんていうんですかね、実生活というか普段に近い感じが出てるんじゃないかなって思います。
その今までと違ったやり方、女優さんとしてはどんな風に感じられるんですか？
いや、もう最初はすごく戸惑ったんですけど、実は美穂さんとのシーンで一つだけ台本があるシーンがあるんですけどね、そこを撮らせていただいて、なんかなんとなく膨らませていってっていうので、もうだんだん慣れていって、もう最後はセリフというか台本ない方が楽だなと思って、今はなんかその方がすごいなんか自然な感じで できるのがいいなと思います。
うん、じゃあカズさんとの夫婦はどうですか？
カズさんはすごいなんていうのかな、素敵な方なので、なんかねちょっと未だに緊張したりとかもするんですけど、でもなんかいい、すごくいい、あったかいし、なんかちょっとなんていうんですかね、おしゃれだし、なんていうんですか、夢のある家庭だと思います。
ということは見た人が理想だなと思う夫婦。
うん、そうなったらいいなと思うし、やってる私はそうだなと思います。
うん、そして近金監督とは最初にもありましたが初めてということなんですが、印象っていかがですか？
なんか最初お話しさせていただいた時からすごくこう柔らかくて、なんか優しそうな方だなと思ってたんですけど、監督ってこうお仕事に入るとこう激変する人とかもいらっしゃるので、どうかなと思ってちょっとこわごわ見てたら、もうずっとそのままね、すごくなんかこう愛が溢れているので素敵だなと思います。
実は今回の映画ね、私どんな内容なのか全然分かってないんですけれども、聞いてもちょっとよく分からなくて、長妻さんが思うこの映画のストーリーって大体どんな内容なんでしょうか？
実はこの私も本をもらってないので分かんないんですよね、最後までのこうどういう風なつながりで、どうこのシーンがどういう風なつながりでどういったらこうなるんだろうっていうのが全然分かんないので、実は私もよく分かってないんです。
いや、そんな 永津さんが演じられてここは見てほしいっていうポイントを教えてください。
あ、そうですね、なんか私は会社のこととかそういうところは全く関与してないのでわかんないんですけど、私とこのカズさんと沢田家のこう家族の違いというか、お互いにこう尊敬し合っているっていう感じがなんか出たらいいなと思ってます。
今のでいくつかヒントがあったんですか？会社のお話で沢田家という家族と永津さんとカズさんの家族、二家族がメインになる映画なんでしょうかね。
そうですね、他の家族のメインの方もいるのか分かんないんですよ、私もそれがまあでも私が接するのは私のとカズさん夫婦と沢田家の沢田さんと美穂さんと子供ちゃんのこのあったかいわちゃっとした家族と、私たちのちょっとこうなんていうんですかね、冷たくはないんですけどこうシュッとしてる家族とがすごくお互いに尊敬し合って助け合ってるっていう感じがなんかすごい素敵だなと思ってやってます。
まあ、ポイントは家族なのか、私も公開が楽しみなんですけれどもでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、キリコの歌、私もどういう風な話になるか分かんないんですが、私は私なりにすごくいい作品だなと思って演じながら毎回やっております。ぜひ楽しみにして待っていてください。
この綺麗な声で皆さんどんな方を想像してるでしょうか。映画までお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ最後はこの主役の方々に来ていただきました。沢田敏行さん、富津美穂さん、そして近田久真くんです。こんにちは。
こんにちは。
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 あれ、久真くんさっきまで元気だったのに恥ずかしくなった
ね、かわいいマミちゃんいるもんね
ドキドキしてる？元気に喋ってね。
もう頷いてる
もうすっかり家族ですね。
本当ですか？
そうでおます
家族歴は撮影で言うともうどれぐらいの期間になるんですか？
1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月半ぐらい。
2ヶ月半ぐらい。
1ヶ月半ぐらい。
1ヶ月半ぐらい。お、キューマくんマイクのここ触ったらゴソゴソって言っちゃうからね、気をつけてね。ありがとう。もうね、家族みんなで手をつないで、お父さんとお母さん優しいですか？
はい。
お父さんどんな人ですか？
お父ちゃん。
お父ちゃん。
楽しい。
楽しい？
よく遊んでますもん。
何して遊んでもらったの？
ね、こしょこしょとか。
こしょこしょ。
ゲームしたやんか。ゲームっていうかあれ乗ったやろ。何乗ったんこれ。ウルトラマンやろ。あ、乗ったんちゃう、
うん、ゲームしてもらったの、うん、いいね。お母ちゃんはどんな人ですか？富津お母ちゃんは
ドキドキ、
ドキドキ
マイクすぐグリってしたくなる。あれ、なんかお父さんからこそこそ入ってますが、どんなお母ちゃん？
何何ドキドキ。何、耳、お父ちゃんが耳打ちしてる。
お酒をよく飲んでます
お酒よく飲んでるって今
それは富津美穂さんがですか、富津母ちゃんがですか？
完全に沢田さんに言わされてます
でもお酒はお好きですよね、お母ちゃん。
いや、そんなことないですよ。
ないですか？お好きです。
大好きです。
もうこの雰囲気からすごい和やかなね、家族っていうのが伝わってくると思うんですけれども、まずはじゃあ沢田さん、はい、前回のたこ焼きの歌の時にはすぐにチーンとなくなってしまいまして、
もうすぐ死んでましたね。
ね、セリフもなかったんですが、はい、今回セリフはどうですか？
なんかね、結構あるんですよね。
お、
はい、
結構しっかり。
なんかいやいや、もう素で喋ってるだけでもそんな演技なかなかできへんので、
はい、
普通に、はい、やってます。
まあ、今のでお父さん役というのは分かったんですけれども、はい、主にどういった役柄になるんですか？
なんかね、うだつの上がらない商社マンみたいな感じ、商社の営業マンみたいな。
はい、
はい、
じゃあ会社に行かれるシーンが結構多いんでしょうか？
いや、そうですね、会社の事務所のシーンもある と思いますし、
はい、
はい、まあ、いろんなあれがあると思います。
なるほど、はい、じゃあ富津さん、富津さんもお母さん役ですが、
はい、
まあ、前回は一人でよく頑張ってるお母ちゃん、
けなげだね、
うん、今回はどんなお母さんなんですか？
結構口うるさい奥さんで、なんか倹約、倹約ケチみたいな感じのガミガミ旦那さんには言うけど、はい、息子のことは可愛くて、
うん、
うん、一緒に遊んだりしてますね、
うん、もう実際に息子役のキューマくんも可愛いんじゃないですか？
めちゃくちゃ可愛いんですよ、本当に可愛いんですよ。
キューマくんお母さん可愛いってマイクが大好きやね、うん、キューマくんは何歳ですか？
5歳です。
5歳、幼稚園行ってるの？
うん、
うん、何が好きですか？
遊ぶのが、
遊ぶの大好き。
ずっと遊んでるもんな。
そっか、ね、今日はね、今回映画の撮影でね、役者さんしますけれども、お父さんとお母さんと一緒に撮影してみてどうかな？楽しい？
うん、
うん、何が一番楽しかったですか？
野球するの。
あ、今
そう、今日したもんな、野球ね。
おお、キューマくん野球のシーンも撮影したんだね。そっか、
上手に投げてたな。
野球選手のご子息ですから。
そうなんですか。
はい、元阪神タイガースもね、はい、お父さんね、うん、
え、名字キューマく教えてください。
名前は、
お名前は
塚田キューマです。
ということは、あの両手で投げた塚田さんの、
はい、
うわすごい。
そして今日初野球。
今までやったことなくて今日初めて、お父さんお母さん見られててどうでしたか？
またやりたいと思う、野球。
本当上手でしたよ、
ね、あ、そうですか、うん、やっぱりお父さんの血をしっかりと、
ね、ボールもしっかり投げてたし。
あ、
ゴルフしてるみたいでね今。あ、
ゴルフもしてるの？すごいね、いろんなことができるんだね。じゃあちょっと、じゃあ澤田さんにもう一回聞かせてもらいます、はい、あの今までね、いろんな出演者の方にお話聞いたんですが、ちょっと映画の内容がよくわからなくて。
僕もよくわからないんですけど
ね。え、富津さんはじゃあご存知ですか？
いや、私もあんまりよくわからない
話ですけどね。
今までやった中でなんかポイントになりそうな、なんかあの聞くと家族のお話というのもよく出てきますし、どういう大体の内容分かってる範囲で教えてもらえますか？
いや、なんかね、うん、家ではとにかくだらしない旦那さんみたいで、
はい、
もうめちゃいい加減みたいなんです。
澤田さんの役の話ですよね。
いや、え、あ、G の話、あ、
まあ、映画の話、
映画の話ね、
はい、
まあ、映画の中でもでも言うたらおかしいね。でもあの、まあ、ちょっと家ではだらしない旦那さんで、
はい、
え、まあ、仕事も全然営業成績も上がらず、はい、でもなんかまあ、人間関係を大事に仕事してるみたいな、そういう商社営業マンの役ですね。
で、人間関係を大事にしてるっていうことは、やはり映画全体を見るとその人とのつながりとか。
そうですね、なんかそれに救われて、うん、仕事とかいろいろさせてもらってるっていうような感じだと思います。
はあ、じゃあ澤田さん、今回映画まだまだ公開は先になりますけれども、リスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、まあ、どっちにしても映画喧嘩も分かりませんけどまあこの映画もなんか、すごいそのいろんな、まあね、自分一人で生きてるんじゃなしに周りの人たちに支えられて、やっぱり人間っていうのは生きてるんじゃないかと、うん、まあ、そういうような部分がちょっと若干でも伝わればとなんとなく思っておりますけど、はい、
じゃあ富津さんもメッセージをお願いします。
そうですね、第1弾のほっこりたこ焼きムービーに続いての近金監督の第2弾も、あの人の気持ち、人情味あふれる、多分嫌な人が出てこない楽しい映画になりそうですね、はい、ぜひご期待ください。
じゃあ最後にキューマくん、マイクに向かって皆さん見てねって言ってください。
皆さん見てね
最後も家族でこちょこちょし合いながらの楽しいインタビューでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあやっとここで編集長の登場です。お疲れ様です。あれ、いますよ、目の前にいます。ただもう顔がもう疲れた状態で顔が真っ赤っか。もう一度お疲れ様です。
あのね、僕はねお酒を飲んでるんじゃない。
本当ですか？
お酒を飲んでるんじゃないけど日焼けでね鼻が真っ赤になってね、飲んでるんですかって言われるのとても悔しい
ねえ、昨日今日2日間の撮影で ねいい天気の中
ねえ、
ねえどうですか撮影の。
まあね、あのおかげさまでね、あの、まあ、前回の映画よりもね今回だいぶスケールアップして、ね、出演者も増えて、
はい、
僕いらないでしょもう。
いえいえ、最後にちょっと一つ、
はい、
絶対に聞きたいことがあるので、
はい、
それはエンディングまで取っておきたいと思います。
はい、
ではまずは恒例のこのコーナーに行きましょう。安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください。ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は？
デスクトップファンです。
そうなんです、今回ご紹介するのも山善さんの商品です。デスクファン扇風機 YDS-J144 をご紹介します。
はい、でもねこれね、このサイズの扇風機って皆さん見ないでしょ。まみちゃん見たことあります？
初めてです。こんな卓上にちょうどいいサイズですよ ね。
まあね、あの皆さんイメージしてもらうんだったら、ちょうどあのティッシュケース、ティッシュボックスよりも幅が少し狭くて背が高いぐらいね、えこれ何に使うのかなと僕思ってたんですが、
はい、
実は女の子とかが結構重宝してるらしいですよね。
そうなんですよ、うん、例えばあの爪、
うん、
マニキュアをした時になかなか乾かなくってね、
うん、
でちょっと乾かないうちに動いちゃって当たって台無しになったりっていうことがあるんですが、これを使えば爪を乾かすことができる。
なるほど、
そんなアイディアもできるんですが、まあこちら卓上扇風機なので、うん、机の上に置いておけば、うん、これからの暑い季節自分だけの扇風機になってくれる、
うん、まあ自分だけでは良ければいいというですねそういう考えがこう世の中はダメにするんだと思いますが、
今のコメントのカットしといていただいていいですか
ね、まあまあともかくですね、はい、逆に言うと要は自分が涼しくなるために、要は部屋全部をね涼しくする、うん、する必要ないんですよ、
はい、
ね、その意味ではですね、最低限の電力で最低限の範囲を涼しくするっていうのは僕は賛成ですけどもね、
うん、そうですよね。これからぜひねエコのためにも暑くなりますから、こちら皆さんに使っていただきたいと思います。
はい、
以上ジェネリック家電のコーナーでした。ドクタータクシーウィークリーワールドニュース、近金タクシーのウィークリーワールドニュース。今回は通常の番組とは違った形でお送りしましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。さて編集長、
はい、
さっき最後に一つどうしても聞きたいと言ってたことなんですが、
はい、
たくさんの方にインタビューさせていただきました、
うん、
でもどうしてもわからないこと、
はい、
それはこのキリコの歌、
うん、
どんな映画なんですか。
これはですね、
はい、
とてもですね、
はい、
大変な映画なんですよ。
大変、そんなワードは出てこなかったな。
本当、
はい、
みんな言ってませんでした。
まあキーワードで出たのは家族とか、
うん、
愛とか、
うん、
会社の話とか、ちょっとよく分からなかったね。そういうあったかい感じがしました。
あ、お食とかですね
笑ってるじゃないですか。お酒飲みましたねやっぱり。
それを言うから信用してくれるよね。はい、というわけでですね、はい、まあまあまあもう少し小出しにしていきましょうか。うん、ですね、まだ全体像が分かってない。僕も分かってないのかもな。
そんな映画あるんですね。
そうそう、ね、順番にですねお知らせして、はい、いきたいと思いますんでね、はい、お楽しみに。
ちなみに公開は何月頃と思っていたらいいですか。
11月ですね。それはもうなんか決まってるみたいですよ。
なるほど、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただいて、公開ね皆さんにプレミアムを見ていただけるようにこれから番組でも少しずつお伝えしていきますので、皆さん楽しみにしていてください。
まみちゃんも出てますからね。
はい、何の役でしょうか。映画の情報公開楽しみにしていてください。編集長、
それでは皆さんまた来週。
お疲れ様でした。
はぁ、寝よう。